それではセルフコーチングについて説明をしていきます。先ほどのマインドセットの話をですね、しっかりと理解した上で、聞いていくと理解が深くなるかなと思いますので、ぜひ楽しみにしておいてください。じゃあ早速始めていきたいんですけども、コーチング技術っていうことについてかなり興味があってですね、学生の時に、そうですね、10冊以上はなんか本を読んだと思います。コーチングっていうものがあるんだっていうことを知って、で、なんかコーチングの一番の元祖はインナーオブテニスっていう本だとか言われて、なんかね、今から30年ぐらい前に書かれた本で、ティモシー・ガルウェイっていう人が書いたんですけど、その本すら読みました。テニスの説明めっちゃ書いてあって、テニス絶対やらないしって思いながらも読んだりとかしてて、でもその時に書いてたのが、そのテニスの方に書いたのは、そのほとんどのテニスの教ず、その教え方っていうのは型を教えると、そのこういう角度で手首をこういう角度にしてここで打てとか、そうじゃなくて、そのインナーオブテニスって言ってのは、その自分の内側のイメージを大事にするっていうので、理想の軌道を描いて、でその理想の軌道を何回も描きながらボールを何回も打つと、そうすると体が勝手にその理想の軌道にボールを運べるような手首の位置とか構え方っていうのを見つけていくんだって。でそれを邪魔しないように意識をしましょうっていう話で、すごい面白くて、でそれコーチングの元祖の考え方だって言われてて、もう30年ぐらい前に。ところがその、じゃあ今のそのコーチングの本を読んだら、そういうことが全然書いてなくて、なんか質問の仕方が大事だとか、コーチングは相手がもうすでに答えを持っているという前提で質問をして引き出す方法で、こういうふうに質問しようとか言って、なんかコーチングの元祖って書いての話と全然違って、なんだろうなって言っていろいろ調べたんですね、その後も。まあ時間があるときに。で、まあそれプラスでいろんな脳の働きとかフィードバック制御とかもういろいろ勉強してたときに、あるときふと見つけたのがこの本です。で今2冊で出てて、 TPIE っていう、まあコーチングメソッドですね、が、として、提供されているものがあります。でこれはなんか僕は全然知らなかったんですけど、有名らしくて、この全身になってる TPE とかいうやつが、 TPI だったかな、 TP ちょっと忘れちゃいましたけど、どっちか TPE だったかな。まあでコーチングの元祖と言われているものなので、この2冊の本をぜひね読んでもらいたいなと思うんですね。でタイトルはちょっといまいちなんですけどそんなこと言っていいのかわからないんですが、まあ中身はしっかりしてるんで、ぜひ読んでみてください。でどっちもね、なんか手に取りづらい本ですよね。例えば学生だったら、まず親を超えなさいっていうタイトルの本を買って家に持って帰ったら、親がショック受けるんじゃないかと思ったら買いづらいし、逆にコンフォートゾーンの作り方って意味がちょっとわからないですよね。どう、なんか出版社の人もうちょい頑張ってくれと思うんですけど、まあそういうこの本2つとてもいいので、ぜひ読んでください。でこの本の、まあ、理解するっていうことにおいても今から話す話がぜひ役に立つんで、聞いてほしいなと思います。まあ参考文献ということですね。じゃあ早速、説明をしていきたいんですが、さっきちょっとその話したインナーオブテニスの話なんですけど、テニスでイメージした、何回もイメージしてそうやって体を動かすことで、勝手に体が無意識が計算して、その頃無意識っていうのはまだあんまり一般的に知られてなかったんで、そのテニスのコーチの人は、なんていうんですかね、セルフ1、セルフ2、自分の中にセルフ1とセルフ2っていう2人がいて、人格がいて、片方はうるさい、こううるさい上司、片方は万能の、スーパーマンで、で、こううるさい上司がぐちゃぐちゃ言えば言うほど、万能のその能力を持ったスーパーマンは動けなくなると。で、それを邪魔しないようにするためには、その上司の方はゴールをしっかりイメージしてあげることで達成できるんだって話をしてて、すごいな、そのメソッドって思ったんですけど、 たまたま僕はその頃スキーをやってて、でスキーも型を、スキーっていう分野も教え方としては型をかなり重視するんですね。で毎年のようにこれが最新の滑りだっていうのが雑誌に出て、スキーやらない人からしたら何の話か分かんないと思うんですけど、まあ毎年よくもそんだけ説明できるほど滑り方があるなと、バリエーションがっていうぐらいいろんなのがあって、型を重視して、でこういう風になっちゃダメとかね、いっぱい書いてあるんですけど、結局それ読んでもあんま上手くならないわけですよ、ほとんどの人がスキーを。でそんな中、その僕がそのさっき雑談で言ったマルティン・ガーニックって人は、フィーリングは大事、重視なんですね。で感じ取るっていうことを大事で、スキー板が自動的に回転すると、雪を感じることによって自動的に回転していく感覚を大事にしてくださいって言われて、僕はそれをずっと意識してやってたんですけど、そしたら不思議なことに、雪に押されてるって思える感触がだんだん育っていく、このって不思議で、そういうふうに意識すると雪がこう自分に向かって押してくる意識があって、それがだんだんどれぐらいの強さかとか分かってくると、その強くするとかは、強くもっとたくさん雪からもらおうっていう意識することによって、よりカーブターンするとか、ターンを緩めたかったらそのもらう量をちょっと減らそうみたいな意識をすると、ターンが変えれたりとかして、結構面白かった。それが面白くてスキーにはまってったんですけど、でその後もうね、ちょっとこの前スキー好きの人と知り合いになって喋ってたら、聞いてちょっとショックだったんですけど、そのマルティン・ガニックって人は、まあ5カ国語ぐらい喋れるんですね、外人なんですけど、それで日本語もペラペラ で日本人のおじいちゃん先生と仲良くて、その人がフィーリングスキーっていう名前でホームページやってて、そこの中にそのフィーリングをどうやって作っていくかっていうので、イメージの話をしてて、その人は足の裏にキャスターを4つコロコロ転がる、全方向に転がるキャスターをイメージして、足の裏にキャスターを4つ、4輪駆動みたいな風にしてイメージして、それを転がしていくんだけども、斜めに転がしてみるイメージをするとターンができますよと、その斜めの量をいろいろ調整するとターンのその細かいターンとか大きいターンとかが制御できるっていうのを説明してて、それまさにフィーリングで、そのなんていうか、キャスターのコロコロ転がるイメージを持つことによって、勝手に体が理想のそのフォームを作ってくれるので、でこれは面白いと思って、自分がやってうまくいったから、今度はその奥さんになった人、奥さんに教えて、であと運動が全然できないというモテない君の学生がいたんですけど、そいつに教えたらそいつもうまくなって、でもその時に教えた方法は、肩はどうとか手は広げろとか足膝は曲げろとか一切言わずに、そのイメージの話をして、イメージを今のでイメージ湧いたとか言いながら、イメージを大事にして、イメージが湧くようなトレーニングをいろいろ考えてやってあげると、自然にその雪が悪いところだとうまく膝を使って倒れないようにしたりとか、そういうことができて、でそういうのを知った時に、イメージってすごいな、力がって思ったんですね。でそこからイメージ自分なりに考えた時に、スキーとかテニスとか、まあ、その他のものでも、まあ、ゴルフとかもそうですよね、絶対右に飛ばしたくないと思ったらなぜか右に行くって、でそういう感じで、そのイメージをして体を動かすと、無意識にそのイメージに沿うようにできるっていうことがあった場合、これがもっと長いスパンであっても、もしかしたら可能じゃないかなっていうふうに思ったんですね。つまりテニス、スキーとかだったら、イメージしてすぐやって、フィードバックがすぐに来る。で、この繰り返しでできるようになるわけですけど、これが例えばもっと遠いゴール。例えばそうですね、発表が上手くなるとか、発表が上手い自分をイメージ強くすれば、無意識にそういうふうに近寄っていくんじゃないかなっていうことを、自分で調査している中で、考えたんですね。で、それできるかもしれないとかって思って、で、そういうことを裏付ける本とかないかなって言って、まあいろいろ調査してたんですよ。で、そうこうして、いくつかその資料っていうか、は手に入れて、 思考は現実化するっていう話もそのうちの一つですけど、なら、でしばらくしたら、そういうことをちゃんと考えて体系立てた人がちゃんといたっていうのは、さっきの2冊の本の著者である、そのタイス、ルー・タイスっていう人が、まあ、ルー・タイスっていう人はいろんな学者に協力してもらって、そのプログラムを作ったけど、根幹は今言ったような話です。なんとなくこれで、その、なんか、全体像っていうのは分かりますかね。その、要は、テニスとかスキーとかでできていることは、もっと長いスパンでも可能だっていうことなんだよね。で、それを可能にするメカニズムとか、仕組みとか、それをうまくやるための方法っていうのが、開発されているのが、その、セルフコーチングというやつです。で、まあ僕が学生の時にそんな感じのことを考えてたんで、僕は、なんか、会社し始めた時に、誰かコーチをつけたいなと思ったんですね。自分をこうなんかの見えてないものとか、自分がこうなんかあんまりモチベーションが上げれてなかった時に手助けしてくれて、こう目を見開かしてくれるようなコーチが欲しいと思って一回探したことがあるんですけど、なぜか日本何人かあったんですけど、みんなそういうことあんま知らないんですね。で、なんだったら一人は喋ってたら、まあ、亀田さんにはコーチいらないですね、みたいなことを言われて、いやいや、探してるんだから欲しいんだよと思うんですけど、まあ、この人ではないなと思ったりはしましたけど、でもそういうことがコーチングの基礎なんだっていうふうにちょっと理解してほしいんですね。コーチングっていうものの基礎は、多分イメージとしてはだいぶ違うと思うんですよ、普通は。ね、なんかスポーツの選手のコーチングだったら、テクニカルなことをいっぱい教えてくれるのはコーチだと思ってますけど、でもよく考えたらトップアスリートの場合、テクニカルな説明あんまりできないですよね。おそらく教えてるコーチよりプレーしてる選手の方が上手いから、やってみせてあげることもできないし、もちろん細かい分析をして、ここはもうちょっとずれてるからこうしたらどうだろうとかいう提案はできても、実際試行錯誤して自分なりの型を作り出すのは選手ですから、じゃあその時にどんなコーチングが行われてるかってことで、多分イメージとかの、どういうイメージをやるかっていうことを多分やってるんだと思うんですね。で、そこの話をちょっとしていきたいなと思います。どうですか？今の話聞いて、コーチングのイメージちょっと違いませんか？
そうですね。ビジネスコーチングとか言われてるのは、なんか相手に質問していってとかいうのが、
うん、
そういう本とかも読んだことあるので、そこがそういうところにあるのだなってちょっと、
うん、そうですね、そう
知りますね。
そう、なんか何でもそうなんですけど、元素とか源流とかその構成要素を探すのが好きで、コーチングの原点は何なんだっていうのを調べた時の紹介さ、その書いてた本がティモシー・ガルフェの本で、うん、なんでこっからこのコーチングになったんだろう。多分経てる間にそのノウハウだけが、その表面上のノウハウだけが取り出されて形になったのが一つ、そういうビジネスコーチングになっていると思うんですけど、基本中の基本はイメージがあって、そのイメージをすることによって人間は無意識にフィードバック制御とかを使って、そのイメージに合うように自分を作り変えていく、そこを手伝うのがコーチング。結構だから、なんとなく、しかもこうコーチング自体に知らなくても、コーチングっていう言葉のイメージからしてもだいぶ違うと思うんですけど、こうまずはそんなもんなんだっていうこと。
なんか僕らも、
うん、
おのずな知らないうちにもうすぐ結果が欲しいっていうふうになってたから、
うん、
こういう話をする前は、
うん、
ってなるとやっぱりコーチングでもこういう場合にはこういうのが欲しいとか、そういう本を頼ってしまいがちになったけど、うん、でも実際この話を聞いてたら、うん、そうやってイメージをして、もっとだから僕ら本を買ったりする僕らもその表面的なものしか見てないから、
うん、
その表面的な本が売れていってたのかなみたいな。
あ、でも最近一時期もうノウハウ本ブームでかなりね、うん、ノウハウ本が売れてましたけど、うん、なんか今年本は売上数は 前年日割れしたらしいですね。で、電子書籍化もあんまり進んでない中、あの電子書籍含まずで売れてないっていうことは、まあいろんなことは要因考えられますけど、まあノウハウ本で部数を伸ばしたのはもう限界にいたっていうことかなと思うんですけど、ここからね、まあどういう展開があるか面白いんですが、まあそうそう、だノウハウ本っていうのではなくて、やっぱ源流の仕組みみたいなのをこう考えていきましょうというのが大事です。じゃあ、その話でいきたいんですが、まずですね、じゃあそのフィードバック制御の仕組みを知るということが非常に大事なんですね。で、そういう仕組みを知れば、理性として論理的に納得すれば、そうなんだ、その通りだと思えば、さっきと一緒ですよね、見えるものっていうのはその通りだと思ったものしか見えないですから、そのために論理的、科学的に分かっていることで、ああ、そうだな、おそらくそうだなっていう納得をしてもらう。そのために認識の構造を知るというのが、このコーチングの基本コンセプトになっています。で、この本を読んでくださいね、ぜひ。で、あとその本を読んで、さらにもっとちゃんとしたカリキュラムで学んでみたいって人は、TPIE っていう講座がちゃんと用意されてて、2日間の講座で、値段は多分ね、26万円ぐらいすると思うんですけど、まあ高い安いはその本人の問題だと思います。まあ、これをしっかりマスターして、もし現実を大きく変えることができて、3年後に起業したいなと思ったけど、悩んでた人が3年後にちゃんと起業して、ちゃんと収益が上がるような会社を作り上げたら、26万めっちゃ安いなんて思うと思うんですよね。だそういうふうなことを思っている人はぜひ受けたらいいと思うし。そうじゃなかったも、まあちょっとした改善のためにまずは取り組んでみてもいいと思うんで、まあぜひそういう道がありますよっていうことだけをちょっと知っておいてください。ちょっと話がずれちゃいましたけど、まあ認識の構造を知る。で、この基本なんですけど、この、さっき言ったようにテニス、ゴルフ、スキーで言ってたそのイメージに沿うっていうことのために、ゴールをやっぱり決めるということですね。将来こんな風にしたい、テニスでいけばこんな弾道を描きたいのと一緒で、自分がこうなりたいっていうゴール設定をちゃんとしましょうと。で、ゴール設定の仕方にルールがありますので、そこの、方法を知ると。で、そのゴール設定をしたものをより自分の、だからテニスだったら簡単ですよね。弾道を描くのだからこんな風なボールって言ってな、イメージしやすいんですけど、これはまあプレゼンテーション上手くなりたいとかだったらちょっと難しいじゃないですか。なんかもうちょっとこうどうしたらいいのかなっていうところでアファメーションっていう技術があります。で、これで最後にそのセルフトークですね。で、テニスの場合とかスキースポーツだったらすぐに行動をしてすぐにフィードバックですよね。テニスだったらボールバーンって打ち返したらすぐにフィードバック来てもう一回ってできますけど、あの現実の例えばプレゼンテーションが上手くなりたいだったらかなり先が長いですよね。フィードバック受けるにしても実際プレゼンした時に初めて受けれるし、そのまでにやらなきゃいけないこといっぱいあるし、ってなった時に毎日の生活の仕方が非常に重要になってきて、ここにセルフトークっていうのが出てきます。で、セルフトークの鍵はマインドセットっていうものになってきます。で、この辺の話をちょっとしていきます。まあ、今こうざっと説明したんですけど、多分よくわからないと思うんで、ちょっとあそんな感じねという全体像ですね。この4つの大事なキーワードがあるよっていうことぐらいで理解して次に進んでください。